1、10月から社会保障税番号制度、マイナンバー制度が始まります。10月から住民票を有するすべての方に12桁の個人番号、マイナンバーを付番し、28年1月から社会保障税災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まります。マイナンバーを利用することで、各行政機関が保有する個人の情報が同じ人の情報であると確認できるようになります。これにより、さまざまな手続きに必要な個人の情報を行政機関の間で照会・提供することが可能となり、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、行政の効率化を図ります。今回は制度導入の流れを紹介します。また、制度に関して皆さんから寄せられた質問と回答のほか、皆さんに知っておいていただきたい注意点を紹介します。広報新宿毎月15日号で連載しているマイナンバー制度って何？は、次号はお休みします。問い合わせ、通知カードの送付、個人番号カードの交付については、戸籍住民課調整係、本庁舎1階、電話5273-4348、ファクス3209-1728、制度については企画政策課本庁舎3階、電話5273-3894、ファクス5272-5500へ。番号制度導入のスケジュール。1、10月からマイナンバーを通知します。12桁の個人番号、マイナンバーが記載された通知カードを住民票を有するすべての方の住所宛てに郵送します。通知カードのほか、個人番号カードの交付申請書、返信用封筒、制度についての説明書も同封します。通知カードの受け取りのために、通知カードは10月下旬から12月中までに簡易書き留め、転送不要で郵送します。不在の場合、郵便物等ご不在連絡票が投函されますのでご確認ください。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、現在お住まいの区市町村に住所変更の届出をしてください。なお、やむを得ない理由で住民票の住所で通知カードの受け取りができない方は、お住まいの場所、居所を9月25日金曜までに住民票のある区市町村に登録していただくと、居所で受け取ることができます。詳しくは、戸籍住民課調整係へお問い合わせください。マイナンバーが記載された住民票の写し等が発行できるようになります。10月5日月曜からマイナンバーが記載された住民票の写し等を発行します。手数料300円。すぐにマイナンバーを確認する必要がある場合は窓口でお申し出ください。自動交付機ではマイナンバーが記載された住民票の写しは発行できません。2、12月28日。住民基本台帳カード、住基カードの発行が終了します。28年1月から個人番号カードの発行が開始されることに伴い、住基カードの発行・更新は12月28日月曜で終了します。また、住基カードへの電子証明書の発行・更新は12月22日火曜に終了します。なお、現在住基カードをお持ちの方は、有効期間内は28年1月以降も引き続き利用できます。ただし、個人番号カードの交付を希望する方は、交付時に通知カードと一緒に住基カードを返納していただきます。3、28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで、順次マイナンバーの利用が始まります。社会保障、医療保険の手続き・児童手当、その他福祉の給付など、税、確定申告等税の手続きなど、災害対策、被災者台帳の作成や支援金の支給など、希望者に個人番号カードを交付します。個人番号カードは、顔写真付きの IC カード、プラスチック製で、本人確認のための公的な身分証明書として利用できます。また、電子証明書を標準搭載し、e-tax をはじめとした各種電子申請にも利用できます。個人番号カードの交付は、通知カードの送付時に同封する個人番号カード交付申請書で申請してください。 申請した方に順次区役所の窓口で本人確認の上交付します。なお交付の際に暗証番号を設定していただきます。4/29年1月からマイナポータル情報提供等記録開示システムの運営を開始する予定です。マイナポータルではマイナンバーを含むご自身の情報のやり取りの記録が自宅のパソコン等から確認できるほか、行政サービスのお知らせ等を受け取ることができます。ご存知ですか？マイナンバー制度、10月から始まる社会保障税番号制度マイナンバー制度に関する皆さんの疑問にお答えするため、区に寄せられた質問と回答を紹介します。またマイナンバー制度に関して皆さんに知っていただきたい注意点をお知らせします。マイナンバー制度 Q&A、 旧マイナンバー個人番号は希望すれば自由に変更できるの？原則として一生同じ番号を使い続けていただきます。自由に変更することはできません。ただし自分のマイナンバーが漏洩して不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、ご本人からの申請または区長の職権によりマイナンバーを変更できます。 9. 通知カードに有効期限はあるの？有効期限はありません。ただし個人番号カードの交付の際に通知カードは回収します。 9. 通知カードは何に使うの？マイナンバーの確認に使います。なお法令に基づき提示する際はなりすましを防ぐため、本人確認書類、健康保険証、運転免許証等も合わせて必要です。 9. 個人番号カードに有効期限はあるの？有効期限はカード表面に記載しています。20歳以上の方はカード発行日から10回目の誕生日、20歳未満の方はカード発行日から5回目の誕生日。 9. 現在日本国外に住んでいる場合は、平成27年10月5日時点で日本国内に住民票がない方は、国内に転入して住民票を作成する際に住民票にマイナンバーを記載します。その後通知カードを住民票の住所に郵送します。マイナンバーの取り扱いにご注意ください。通知カードは大切に保管してください。住所変更の手続きの際、区市町村の窓口で通知カードに新しい住所を記載するため提出が必要になります。また通知カードは希望者が個人番号カードを受け取る際には返納していただきます。万が一紛失したり著しく損傷した場合は再発行、手数料500円できますが、カードがお手元に届くまで数日かかります。マイナンバーをむやみに他人に教えないでください。マイナンバーは法律や条例で定められた手続きにのみ報告・提示が求められます。店舗やインターネットサイトなどの入会登録等でマイナンバーを聞かれてもむやみに教えないようご注意ください。また国や区役所から電話でマイナンバーをお聞きすることはありません。電話でマイナンバーを聞かれても即答せず、お近くの警察署に連絡してください。マイナンバーを報告・提示する主な場面、社会保障の手続き、国民健康保険、介護保険など、保育園・子ども園・幼稚園の入園手続き、児童手当の申請、生活保護の申請、それぞれの区担当課へ提示、自営業の方、20歳以上の学生の方の所得税確定申告のため税務署へ提示、社会保険等の手続き、源泉徴収票の作成のため勤務先へ報告、このほか支払い金の法定調書作成のため証券会社・保険会社等へマイナンバーを提示します。問い合わせ、マイナンバー制度に関する疑問などにお答えするため、内閣府がコールセンター・ホームページを開設しています。コールセンター・全国共通ナビダイヤル、通話料がかかります。日本語対応 0570-20-0178、 外国語対応 0570-20-0291。 開設日時は祝日等を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時30分まで。ホームページ URL は省略します。 内閣官房ホームページ社会保障税番号制度政府広報オンラインマイナンバー特集ページ以上マイナンバー制度でした。2.9 月20日から26日は動物愛護週間。ルールを守って人も動物も住みよい町に、人と動物のより良い関係を目指して、人と動物、ペットのより良い関係を築くため、動物との上手な付き合い方を考えてみませんか？問い合わせ、衛生課管理係、第二分庁舎3階、電話 5273-3148、ファクス 3209-1441 へ。ペットを飼おうと考えている方へ、飼うときは最後まで責任と愛情を持って、ペットを飼う前には、住宅環境、家族、近隣の状況のほか、将来の生活のこともよく考えましょう。どうしても飼えなくなったら、新しい飼い主を探してください。ペットを飼う前のチェックポイント。ペット可の住宅に住んでいる。引っ越しの予定がある場合、引っ越し先はペット可の住宅である。ペットを飼うことに家族全員が賛成している。動物に対するアレルギーのある家族がいない。年齢や家族構成など将来の変化も考えてペットの種類や大きさを選んでいる。毎日欠かさず世話ができる。排泄物の片付け、防音対策、しつけなど近隣に迷惑をかけないよう配慮できる。食費、衛生費、病気や怪我の時の治療費などペットの一生にかかる費用を考えている。万が一飼えなくなった時のことを考えている。ペット何でも相談をご利用ください。区内19カ所の協力動物病院、東京都獣医師会新宿支部加盟で受け付けています。ペットの正しい飼い方、しつけ方などを電話でも相談できます。表、病院名、所在地、19件、電話番号の順です。市ヶ谷動物病院、市ヶ谷柳町25、宮坂ビル1階、3269-1299、新宿動物病院、新宿 7-11-5、欅ハウス2階、5272-1323、遠藤動物病院、北新宿 3-9-3、3371-7182、アーバン動物病院、大久保 2-3-16、サニー大久保102、3204-1323、辻記念動物病院、高田の馬場 1-20-2、3200-0076、ワトソン動物病院、西早稲田 1-11-8、ビーラ早稲田1階、3200-1098、林田動物病院、上落合 2-27-10、3362-8650、おたき橋動物病院、百人町 4-9-2、第二浅見ビル、5332-6866、牛込犬猫病院、南山伏町 2-15、3268-8059、愛川動物医療センター、西落合 4-3-1、5988-7888、花園動物病院、新宿 1-25-11-105、3352-2115、北村動物病院、早稲田鶴巻町556、マンション赤月1階、3203-1190、早稲田動物病院、早稲田鶴巻町110、3207-9511、トッキー動物病院、北新宿 1-36-3、5338-6870、西山動物病院、西落合 4-17-11、3950-1055、マリーペットクリニック、上落合 1-5-4、6279-3385、木村動物病院、馬場下町50、3203-0011、ロッソ動物病院、住吉町 7-2、加藤ビル1階、3350-7976、ジュアペットクリニック、西新宿 5-21-1、クラフトビル1階、6300-9457、表終わり。犬を飼うときのルールとマナー。 犬の登録と狂犬病予防注射。犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。犬の登録、登録すると固有の観察番号が付けられます。迷子や災害時等でも観察をつけていれば飼い主を特定できます。登録は衛生課特別出張所で受け付けています。狂犬病予防注射、区では毎年4月頃に犬の登録をしている飼い主に予防注射のお知らせをお送りしています。4月から6月に動物病院で予防注射を受けた後、獣医師が発行した予防注射済みの証明書を衛生課か特別出張所に提出してください。予防注射済み表をお渡しします。犬の散歩で気をつけること、必ずリードでつなぎ、とっさの動きに対応できるよう短く持つ。犬のトイレはなるべく散歩の前に家で済ませ、散歩の時は排泄物の処理ができるよう水、ビニール袋、ティッシュを持ち歩く。人と猫との調和の取れたまちづくり、地域猫対策、野良猫による糞尿やゴミ荒らし等の被害を減らし、地域の環境を守るため、地域住民、保健所、ボランティア等が一体となって進めています。餌やり、清掃についてのルール作りや、野良猫への去勢・不妊手術で野良猫を管理する仕組みです。去勢・不妊手術により野良猫が増えないようにし、決まった時間に餌やりと清掃をすることで不衛生な状態を防ぎ、糞尿の被害も減ります。また、地域猫対策を通して地域のコミュニケーションが活性化したという報告もあります。猫を飼う時のルール、屋内で飼育する、捨てない、修正飼育をする、繁殖を望まない場合は去勢・不妊手術をする、首輪や迷子札で身元を表示する。災害時の動物救護、区では平成15年に東京都獣医師会新宿支部と災害時における動物救護活動に関する協定を結んでいます。また、各避難所には、ケージ等の防災用品や、動物救護マニュアルを配備しています。避難所での動物救護。避難所では、人とは別の場所に動物専用の避難場所を設置し、飼い主を中心とする動物救護部が世話をします。負傷した動物は原則として飼い主が近隣の動物病院等で治療を受けさせるようにします。災害時に備えた備蓄を、5日分程度の食料や水のほか、トイレ用品、ケージ、リード、犬は観察と狂犬病予防注射済み表、猫は迷子札などを準備しましょう。なお、避難所で受け入れられない爬虫類や両生類は、災害時の受け入れ先を決めておきましょう。動物由来感染症にご注意を。動物由来感染症は、動物の唾液や体液を介して人にうつる病気です。代表的な狂犬病は、ウイルスに感染した犬等に噛まれることで感染し、感染するとほぼ 100% の確率で死亡します。海外では不必要に動物に近づくことは避け、噛まれた場合にはすぐに受診してください。感染を防ぐために、ペットとの過剰な接触を避け、触れた後はうがい、手洗いをする。ペットの身の回りを清潔に保ち、糞尿はすぐに処理する。ペットの具合が悪くなったら、すぐに動物病院に連れて行く。動物愛護ふれあいフェスティバル、9月6日と12日開催。問い合わせ、東京都福祉保健局環境保健衛生課、電話5320-4412へ。詳しくは東京都福祉保健局ホームページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html でご案内しています。功労者表彰式、講演、命の花プロジェクト。日時、9月6日日曜午後1時から4時30分まで。会場、東京国立博物館平成館大講堂、台東区上野公園 13-9。 申し込み、事前に電話で日本動物福祉協会6455-7733へ 先着390名、パネル展示ほか、日時9月12日土曜午前11時から午後4時まで、大雨の場合中止。内容、動物愛護セレモニー、パネル展示ほか、会場申し込み、当日直接上野恩賜公園台東区へ。動物愛護週間パネル展、ペットの防災や狂犬病の予防、地域猫対策について紹介します。期間、9月7日月曜から11日金曜午前8時30分から午後5時まで、8日火曜は午後7時まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。以上、動物愛護週間でした。3、9月は自殺対策強化月間。ゆっくりでいいよ、あなたらしく生きるために。その思い話してみませんか。新宿区の自殺死亡率、人口10万人あたりの自殺者数は全国的に高い50歳代から60歳代に加えて、20歳代から30歳代の若者も高い傾向にあります。警察庁の発表によると、20歳代から30歳代の死因のおよそ半数が自殺によるもので、若者の自殺を防ぐための対応が求められています。区では若者の自殺防止への対策を重点的に実施しており、人間関係や就労で悩みを抱える若者を支援する団体との連携を図っています。今回は若者が利用できる相談窓口を紹介します。お気軽にご相談ください。問い合わせ、健康推進課健康企画係、第二分庁舎分館1階、電話5273-3494、ファックス5273-3930へ。若者が利用できる相談窓口、東京都労働相談情報センター、電話0570-006110、東京都労働110番、賃金や退職金の不払い、解雇問題、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどの労働問題全般の相談に応じています。NPO 法人気づき、電話6273-2953、ホームページ http://kizuki.or.jp/。不登校や高校中退者、引きこもり等により学習にブランクがある若者を対象に、学習支援事業を通して学び直しを支援する団体です。NPO 法人ワーカーズコープ、新宿若者サポートステーション、電話5332-6110、ファックス5937-2652、ホームページ http://sysss.roukyou.gr.jp/。 個別相談やセミナーの開催などを通して若者の就労を支援する団体です。一人一人の変化、成長の段階に合わせた支援を本人と家族に行っています。 NPO 法人ライトリング、電話6868-7224、ファックス6893-3931、ホームページ http://lighthtring.or.jp/。 悩む若者に寄り添う支えてを支援する団体です。友人や同僚等周囲の方を対象に、傾聴力や距離感の調整方法、専門機関へのつなぎ方などを学ぶ講座を実施しています。また、支えて同士が悩みや経験を共有するコミュニティを開催しています。保健センターで心の悩み相談をお受けしています。保健師が相談をお受けしているほか、精神科医の精神保健相談、月1回程度予約制も実施しています。各保健センターの住所と電話番号です。牛込弁天町50-3260-6231、四ツ谷三栄町25-3351-5161、東新宿新宿7-26-4-3200-1026、落合下落合4-6-7-3952-7161。相談先がわからないときは、区では困りごとを抱えた方のために分類別に相談窓口をまとめた冊子、困りごと悩みごと相談窓口一覧を発行しています。健康推進課、保健センター、特別出張所等で配布しているほか、 新宿区ホームページでもご覧いただけます。携帯電話用二次元コードが掲載されています。あなたの心元気ですか？心の健康の資料を紹介、区立図書館で心の健康に関する書籍や CD を展示貸し出ししています。日程9月30日水曜までの各館開館日、問い合わせ中央図書館電話3364-1421へ。以上、自殺対策強化月間でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。